書を読みいたします。聖書はローマの信徒への手紙第4章の19節から22節までをお読みいたします。新約聖書の279ページ、ローマの信徒への手紙第4章の19節からお読みいたします。ローマの信徒への手紙第4章19節以下。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰は弱まりませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神を予測したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。以上です。この教会に、で結婚式というのをですね、たくさんさせていただきました。まあ、最近はありませんけども、また徐々にですね、結婚式のご依頼のですね、相談を受けることができるようになりました。結婚式をですね、たくさんやったんですけども、キリスト者でない方々の結婚式なので、その説教台っていうのをですね、何にするかっていうですね、ことをよく考えておりました。で、式台に説教って書いてあるとですね、初めて、キリスト教のですね、説教を初めてする人は何か怒られるんですかとかですね、なんかお説教されるんですかとかっていう質問をですね、よく受けたので、いや、この説教っていうのは、説教って訳したのがやっぱあれなんだろうなと思うんですけど、神様の御言葉を語るんですみたいな。で、じゃあそのタイトルを何にしようかって、説教だけで書いておくとなんか怒られるって感じなのでですね、大抵はですね、約束を大切にとかですね、約束が支えるとかですね、そんなことが多かったですね。ところがだんだん変わってきましてですね、約束を信じてとかですね、約束を守り続けてとかですね、約束を土台にとかですね、だんだん自分でも変えてきたのがですね、不思議だなと思ってですね、おりました。何回も何回も語っているうちにですね、実は結婚式の中心は約束にあるんだというですね、ことがよく分かってきたからです。で、結婚式というのはですね、その約束に神様の祝福を祈るという、そういう式であるということをですね、語ってきたように思います。ですから、結婚式にですね、やるためにですね、お二人の愛はもうどうでもいいんだってですね、なんかそんなこと言っちゃいけませんけど、愛が中心じゃない、人間の愛というのはいつどこでどうなるか分かんないものでしょうって、でも約束っていうのは変わらないっつって、一度神様の前で約束して、その約束に祝福を受けたら、それは永遠の約束になるということをですね、実は語ってきたなと思います。そう思うとですね、聖書でやっぱり大切にしていることはですね、約束なんだろうなと思います。今日はですね、信仰によって実現される約束という見出しがついているですね、箇所を読みました。神は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことは、彼はですね、疑うようなことはせず、むしろ信仰によって強められ神を賛美しましたとパウロは言っております。パウロはアブラハムの物語を述べながら、信仰によって義とされたことで、それによってですね、神様と約束が交わされたことを記しています。神様がアブラハムと約束されたことは、彼に多くの子孫を与える、土地を与える、祝福のもとへとするというですね、この3つのことでした。その中でイスラエルの民がどうしてもできなかったのは何かっていうと、自分たちが祝福のもとへになるという、神様はこの約束をしておられたんですけど、旧約聖書をですね、読んでみますと、この約束をですね、何回も何回も保護にし続けたというイスラエルの歴史が書いてある。ですから神様は信じる者にですね、祝福のもとをくださった。ですから私たち一人一人もその約束に従って、多くの人々、またこの世の祝福のもとへとならなきゃいけないという、そういうことをですね、実は旧約聖書から学ぶ。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはせず、多分私たちは神様の祝福のもといということをですね、疑うようなことがあってはならないというふうにも思うのです。最近 孫とですね、過ごす時間がですね多くなってですね、やっぱり子供にはいい加減なことを、ね、言っちゃいけないっていうことをですね、やっぱつくづく思いますね。なんかこうなだめるためにですね、うん、今度なんか買ってあげるからとか言うじゃないですか。でこっちとしてはですね、いや、なだめるために言ってるので、それが、その本来のことじゃないのでですね、でも彼にとってみればそれは約束なんですよね。今度ですね、じいじがですねあれを買ってくれると言った。でもなかなかそれが守られないわけですよね。そうするとこの前こう言ったって言うんですよね。そうなんだと思います。約束っていうのはそういうもんなんですね。こう言われて約束した方はですね、忘れててもですね、約束された方はですねやっぱり覚えてるっていうのが本当の約束なんだろうなと思います。まあ、そう思うとですね、神様の約束というのを私たちはどれぐらい自分の心の中に覚えてるんだろうかということなんだと思います。まあ、パウロは約束を疑うことは不信仰に陥っているというふうに言っています。またアブラハムの確信を通してそれが神様の義と認められたというふうにも言っています。アブラハムの確信とは神様は約束されたことを守るという、それが彼の確信なわけです。ですから約束を疑うことは不信仰だというふうに思います。私たちは神様とどのような約束をしているでしょうか。昨日はですね、洗礼をですね、しかありましてですね、やっぱり神の御助けによって約束しますというのが洗礼式の中の最後のですね、問答にあります、ね。そう思うと約束を守れる神様だからこそ私たちを救いへと導いてくださるという、そのことを忘れてはいけないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちを導き共にいてくださるという約束、また私たちを神様の祝福のもとにしてくださるという約束をくださっています。どうかその約束を信じ疑わず、その約束に従って生きるものとしてください。今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、谷の幼稚園に通う子どもたち、そして先生職員を今日も事故や怪我を患い、また新型コロナウイルスから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共にいて寄り添い、そしてどうか導いて癒してください。今週も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。